皆さんこんにちは。ウィスパーボイスを配信しています、まさしです。前回の放送を聞いてくださった方ありがとうございます。今回が初めての方、はじめまして。どなたもゆっくり聞いていってくださいね。この番組ウィスパーボイスは18歳から福岡、30歳から東京で暮らし、35歳で会社を辞め、地元の熊本でフリーランスのウェブライターとして生きることにした僕が日々の気づきをゆるく話していく番組です。はい、6月9日水曜日ですね。今3時を過ぎたところです。先ほどアルバイトの面接が終わりました。いやちょっと恥ずかしいんですけれども、先週とかに話していた履歴書とか職務経歴書に続いてですね、僕面接ってのをそんなにやったことないのを思い出しました。なんでしょう、大学院の入試とかですね、前の前職ですねのアルバイトの面接で入ったっていう経験以来ですね、こう面接を受けるということがなくてですね、この準備不足も甚だしいというか、ぼーっとしてんじゃねえよってチコちゃんに叱られる感じですね。はい、こう準備している分は答えたんですけれども、かなり不安が残る感じになってしまいました。明日中にご連絡は一度いただけるということですので、いただいた質問ですねには次には答えられるように準備をしようかなと思います。はあ、悲しいおじさんですね。はい、今日はお昼も一人なのでですね、アニメを見ました。不滅のあなたへが多分昨日かな、ネットフリックスで更新されていたのでですね、見ました。深い記憶ってタイトルでしたね。前回フシが主人公なんですけど、グーグーっていうキャラと仲直りするためのこういろいろねやっていたんですね。で今回は仲直りしてこう兄弟になっていくような感じが描かれてるんですね、冒頭でも。グーグーはもともといたお家には帰らないんですね。グーグーの命を救ってくれたおじいさんのお家に帰りたくないんですよ。なんでかっていうと、グーグーを救う時にグーグーのお腹の中にお酒を入れてるんですね。だからなんで俺の体をこういうことしちゃったんだって言って飛び出してるのが今のグーグー。それでお迎えに来たのがフシだったんですね。で今回はなんかこう家族をすごくテーマに作られていた回でした。グーグーはですね、フシのそのグーグーに対する行動を見ながら、本当の家族ってそうだよなとか言ってくるんですね。途中なんでしょう、今まではこうフシって主人公なんですけれども、いろんな形に変化できる能力を持っているんですね。こう犬だったりとか、男の子女の子、大きなクマみたいな感じです。でも今回フシがこうお腹が空いたって倒れてるグーグーを見て、なんとかしなきゃと思って、今まで食べたものを思い出しながらグーって考えたら、果物とかですね、これまで食べたものを手から出せるようになったんですよ。でグーグーはお腹いっぱい、でもフシってなんでそういうことができるのみたいな話になり、フシは今の少年の姿も、自分自身がフシが犬になった時に飼ってくれていた人の姿なんだって話してるんですね。でその人が空っぽになったからその人になったんだって話すんですよ。でグーグーは、あ、それは死んだってことじゃんみたいな、で感情に大きな衝撃があると変化するんだねって話にもなっていて、ちょっと微妙なニュアンス違うかもしれないんですけれども、でも死ぬってなーにみたいなのをフシが聞くんですよ。するとグーグーはフシが言う空っぽになる時だよって言うんですね。でグーグーは、俺が死んだ時もフシはグーグーの姿になってくれるのかなみたいな話をして、でグーグーが空っぽになってもフシだけは覚えててくれるんだなって話して、それで本当の家族ってそうだよなって話してるんですね。なんでしょう、そういう無償の愛というか、そういうのも考えさせられたり。でその後ですね、そうこうしてるとリーンっていう女の子がいるんですね。その子がおじいさんのところでも一緒に住み込みで働いているというかをやっているんですね。で2人の居場所を見つけて、もう早く帰ろうよみたいな話をしてるけど、グーグーは帰りたがらないみたいな。で今回その家族がテーマになってるんですけど、グーグーがもともと育ったと家庭でいくと、もともと家族だって思ってた人たちはすごいお金持ちだったんですね。でグーグーとお兄ちゃんと2人兄弟なんですけど、なんか食事がある時は グーグーも一緒に行こうとするとお兄ちゃんに止められて、なんでかっていうとお金持ちのその家庭雇われてたんですよ。だから先にご飯は食べられないってことなんですね。で一方でリーンはお金持ちの家に育った子、リーンのことを親が全部決めるっていうのにすごく不満を持っているんですね。私は紫が好きなのに家のカラーの緑ばっかりを集めてくるとかで、嫌になったから外に出ようとすると次女、あの侍の女って書く言葉ですね、次女がどこにでもついてくる、それが嫌なんだって言って窮屈でっていうと、リーンに対してグーグーがそんなの何でもないじゃんみたいな、バカだよみたいな話をするんですね。バカって言うなみたいな、それぞれの家族に対する感じが出ていて、でグーグーは顔がもう潰れていて顔をリーンに見せないんですね。でも村の中、家出をして村の中ではずっと顔を見せていたんですけれども、グーグーがリーンに顔を見せない理由っていうのは、昔リーンに一目惚れをしてるんですね。まだ顔が幼い感じの可愛い時に、今はこうアニメの描写でこう真っ黒に描かれているんですけれども、目がちょっとぼやけて見えるぐらいので、リーンを助ける時に顔を怪我してるんです。リーンを助けようとしてリーンをこう丸太で潰れないように突き飛ばすシーンがあるんですよ。でその時にリーンは腕を怪我してるんですね。グーグーがそうやって顔を見せたくないんだったら私のこういう傷も見せてあげるみたいな、で見せると腕にちょこっとした傷が入ってて、そんな傷も治ってるんじゃないかっつってグーグーは言うんですよ。そんな傷って何みたいな、お父さんとかお母さんみたいなこと言わないでよみたいに言うリーンみたいな。でそれを見ながらグーグーが泣き出しちゃうんですね。でリーンはなんでって聞くんですよ。そしたらグーグーは答えたら嫌われるからって言うんですね。まあまあそういうことがありながら、そうこうしていてカクカクしかじかでですね、これはアニメをぜひ見ていただきたいんですけれども、グーグーは家に帰ることを決めるんですね。で最後に家に帰ろうとしていたらリーンが次女に見つかり連れて帰らされようとするんですけれども、それを途中フシがかばって2人をですね、後で合流するぞってなってたんですけれども、前に一度襲われた、森の中で襲われたノッカーってやつに襲われて9話が終わりと、次が見たいって感じでした。よかったら不滅のあなたへご覧になってくださいね。はい、では今日はですね19回です。今日もノートに書いたことをですねお話ししようと思います。ノートはですね、やっちまったと今日の振り返りっていうやつですね。これやっちまったって書いてるんですけれども、あの昨日このウィスパーボイスのページを作ろうと思って、アンケート機能とポッドキャストを貼り付けてそこでも聞けるようにしようとこう黙々やっていたんですね。で夜になって出来上がったと思って作ったらですね、 URL がちょっとおかしくて通し番号の2がついちゃって、まだ 1というか無印を公開してもないのになんでだと思いながらやっていたら、こう設定を間違ったみたいで、このノートに貼られている画面の状態になってサイトが表示できなくなったんですね。やべえと思いながら、で、まあ、サーバーのリストアとかをしながらどうだろうどうだろうと思っていて、朝になったんですけどまだ解決してなかった。でこの話はまた後でやりますね。え、商売道具なのに何してんだと思いながら、おバカですね私は。はい、で昨日でクラウドソーシングのお仕事の納品も終わりましたね。で昨日使った構成ツールについて書いたんですよ。これもサラサラと書いてよくわかんないんですけど、3つ使いました。1つ目はマイクロソフトのワードで、2つ目が ATOC ですね。入力ソフトで皆さん何使ってますかね。 Windows の方は Windows IME とか、 Mac の方はことえりだったりとか、Google 日本語入力とかもありますよね。で僕は ATOC を使ってるんですよ。で ATOC パスポートの月額いくらだっけなで入ってるんですね。でその中のサービスで含まれているやつ、それから最後がプルーフっていうこの無料の構成支援サービスもあるんですね。でその3つの中でこうワード、 ATOC、プルーフって使ってみたんですね。で例えばこのノートの中の内容をそれぞれ Windows のワード、ATOC クラウドチェッカーですね、またプルーフでやってみると、例えばですね、 これノートの記事をピッて貼ってやると、このノーを連続してます。ノーの連続、僕のブログの今の画面なのですがって始まるんですけど、そのノーが連続してますよとか、何してんねんわいって途中で書いてるんですけど、何してんっていうのを入力ミスって聞いてきたり、あとは揺らぎとか日本語のおかしさを注意されることが多いんですね、上田はって書いてるんですよ。で、多いんですねの運を砕けた表現ですよって教えてくれたり、で、明日の朝にサイト復旧してくれてたらいいなって書いてて、これは居抜きですね、くれていたらが正しいですよって教えてくれたりするんですよ。うんうんと思って ATOC のクラウドチェッカーで見てみると、表記揺れ、何してんねんのねと、寝ようかなのねを揺れてますよって書いてあるけど、ここはちょっとあれかな。で、構成ツールにかけながらの書く、かけと〇〇なって書いた文にっていう時の書くっていう字、これも、うん、精度あれかな。これそれぞれにいいところがあったので紹介したいんですけれども、このノートの記事が完全にこう思いつきを並べてるだけなのであれかな。の ATOC も良かったですよ。で、最後がプルーフ、プルーフでいくと第何文一文節とか出てくるんですね。他のやつは基本コントロール F とかコマンド F とかで検索した時に、ここはこれ、ここはこれっていう風に次へ次へってやっていくんですけど、プルーフはですね、1文目の何文節か2文目の何文節かみたいにやっていくんですね。で、最初だと僕のブログの今の画面っていうのを3つ使ってるやつ、第0文1文節助詞鍵括弧のが3回連続していますとかで、最後の方に揺らぎとか日本語のおかしさを注意されることが多いんですね、上田はって書いてるところは、とかはなんとかとかなんとかとかのように、とかとか言うと分かりづらいか、2回以上使用してくださいって出てくるんですね。無料のツールだけど、僕はよくこう、なんでしょうね、文章を書いたりするのは好きなんですけれども、こういう誤字とか脱字とか人が作った文でもそうなんですが、見落とすことが多いんですね。もうダメですね、ライターとして。なんですけど、こういうワード、 ATOC、 プルーフ、この3つでやっていけたらね、自分で気づいて修正しながらやれるのかなと思っていて、皆さんもよかったら使ってみてくださいね。プルーフは無料だからいいかも、そんな気がします。でもね、セキュリティ面とかのところをちゃんと調べていないのでですね、そこがどうかがわからないんですけれども、文章をチェックするのにはいいかなと。2万字までできますね、無料会員登録で。登録してなかったら何百文字までとかだったような気がします。はい、で、構成ツール良かったなという話をしました。で、昨日は提出も終わって、久しぶりに母親の買い物を一緒に付き合ったりとかですね、で、甥っ子が夜に来たので一緒にゲームをしたりと。昨日がですね、やってらっしゃる方いらっしゃいますかね、フォートナイトってあるんですけれども、それのシーズンが6から7に変わる日だったんですよ。で、それを久々にしてね、2人でケラケラ笑いながらやりました。で、寝る前にサイトが繋がらなくなるけど、漫画も解禁するし、自分の中でですね、スパイファミリーでも読んで寝ようかなと思ったんですけど、1ページ目でもう寝ちゃいました、ノート更新してので、また体力がある時に読もうかなと思います。本当は漫画を読んでそのレビューとか書いたりしたいですよね。うん、っていうノートでした、今回は。で、冒頭に触れたウィスパーボイスのサイト、質問ができるサイトのところを今朝もですね、やっていたんですけれども、ようやく意味が分かったんですね。コノハっていうのサービスを使っているんですけれども、そこに問い合わせても電話がね、お忙しいんでしょうね、つながらなくて、どうしようどうしようと思っていて、よくよく読んでいくと、この画像にもある通りですね、ちょっと英語って拙い感じですけど、エラーエスタブリッシングアデータベースコネクションって書いてあるんですね。データベースとのつなぎ込みでエラーが起きてるよという内容だと思うんですけれども、つなぐところかと思って、リストアからこうデータベースとのつなぎ方を調べて、で、ああ、じゃあ新しいのできてるから、こことこういう感じでつなげばいいのかっていうのはググって見つけて、やっとたどり着いてやってみたんですね。でも表示されないんです、同じ表示で。何かなと思ったら、その PHP マイアドミンっていうのがあるんですね。そのサイトのをやるやつすいません、説明があれだなんですけど、そこにアクセスする前に僕がパスワードを変えたんですよ。もう初歩的なやつで、そのパスワードが一致しないからサイトに接続できませんよっていうエラーだったんですね。やっと分かって、それで夜寝る前1時間と朝起きて1時間と格闘してようやくできました。よかった。というわけでですね、ようやくウィスパーボイスのですねポッドキャストのページを僕のブログに作りました。でお便りはこちらとか、最新のエピソードはこちらとかいうのも作っていますので、ぜひ見てみてくださいね。うん、なんかポッドキャストでは紹介してほしくないですとかいうときはどこかに入れていただけると、うん、助かりますかな。まだできたばっかりで、目次のところに変なポッドキャストサブスクリプションメニューとか、そういうなんかよくわからないのが入ってるんですけれども、そこはちょっと無視してください。消し方をちょっと調べようって感じですね。この操作方法とかもまた触れようかな。はい。でこのサイト名にですねとか、僕の Twitter ID とかに使ってる MADEU っていう文字なんですけれども、これ、うん、読み方はまだ決まってないんです。マデウなのかマデュウなのかマドゥなのか。これ何かっていうとですね、上田正史って名前なんですけれども、上田正史をアルファベットに直すんですね。でウエダってなるじゃないですか、 UEDA でマーサーシーってなっていくんですけど、マサシの M だけ残してアーサーヒ、違うアーサーシーを取っちゃって、取ったらひっくり返すとマデウになるんですね。でこれをなんか20代の中盤ぐらいから使っていて、で自分を表すのはこれでいいかなと思ってやってるんですけれども、前はなんかマーティンとかやったりしてたな。ケニアのですねこうマラソンの選手にマーティン・マサシって言ったんですよ。でそれでいじられてた時があって、それでマーティンを使ってたことがあったな。なんかでサイトの名前がマデウ・マデュー・グラフィーってなってるんですけど、なんか僕の作ったものとか僕の作ったものが集まる場所っていう風にしたかったから、グラフっていう言葉をつけてるんですけど、グラフィーって書くとなんか書いたものとかそういうのになるんですって。ただこうね、グラフ、マデウグラフ、マデウグラフィー、グラフの方が響きいいかなとか思って若干後悔してるのはちょっとここだけの話です。はい。って感じで、ここのブログを見に来た方はたどり着けない感じになってるんですけれども、ポッドキャストから入ってきた方はポッドキャストのページにたどり着けるし、僕に興味持ってくださった方がいらっしゃったら、マデウグラフィーっていうこのサイトのタイトル一番上のところをクリックかタップですねしてくださるとトップページにも行けるようになってますので、ぜひご覧になってくださいね。といってもまだ記事は1個しかない。時間を見つけて書いていきます。うん、ちょっと盛りだくさんになりましたが、今日はここまでにしようかな。はい。ぜひこうお便りのところもちょっと手間かもしれないですけれども、入力していただけるとすごく助かります。皆さんのエピソードがあればぜひ教えてくださいね。僕は Twitter や Instagram、 ノートもやってます。概要欄の語り手のところにもですね記載してますので、ぜひご覧くださいね。コメントやお便りをいただけましたら番組でも取り上げさせていただきます。先ほどの URL のところです。むしろかなり喜びます。励みになりますので、いただけると幸いです。では今日も一日頑張りましょう。皆さんが聞いてくださっているこの時間が、いってらっしゃいか帰りなさいか、お疲れ様でしたか、おやすみなさいか、いろんなシーンで聞いてくださってるかと思います。どなたもここまで聞いてくださりありがとうございました。ではまた配信します。またね。